皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月14日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日のお題は陸から海へです。よく最近地上でですね、なんかいろんな珍しい生き物が見つかったって話があるんですね。まあもちろんなんか大きなですね、雪男みたいなものはどうかそれは別なんですけども、ちっちゃい昆虫とかですね、なんか、バクテリアみたいなもんでですね、新しいものが見つかったって話は多いんですが、同時にその海の底もですね、最近よくわかるようになってきて、深海、深い海の秘密、あるいは海底火山の周りで見える非常に不思議なですね、現象っていうものがあちこちその映像なんかでも紹介されるようになってきていますよね。いろんなフロンティアというのが世の中にあると思うんですよ。未来をどうするかっていうのは当然時間に対するフロンティアですけども、例えばその地上の奥地を探検するっていうのもフロンティアだし、まあこれはそのこの2、300年の探検の時代がそうですね、欧米人を中心に世界中を探検に行ったっていうのはあれはもう地上のフロンティアですね。それからその宇宙のフロンティアって話があって、まあこれは宇宙船が行くと同時に天体望遠鏡がいいものができてきまして、随分宇宙の遠いところまで見えるようになってきたと。そうしたらなんか今までの宇宙論がすっかり変わりそうだと、ね、暗黒物質や暗黒エネルギーが合わせて宇宙の 96% もあると。要するに暗黒っていうことはなんだか全然わからないんで、要するに観測できない、ね、一体何なんだと、宇宙は一体どうなってんだと、もうそろそろですね、冷え始めてくる、膨張が終わって冷え始めてくる頃なのに、なんか依然として加速膨張してると。しかも宇宙は活気凛々若々しいと、あちこちで新しい星雲が生まれですね、まあ、星雲が崩壊するのもありますが、新しいものが生まれエネルギーに満ち満ちてると。一体このエネルギー未だになんでこんなにあるのと、もうそろそろですね、熟年から老年の域に達する頃だろうと思ってたこの宇宙がなんかまだ随分活気凛々としてると、一体このエネルギーどっから来てんのと、そんな話もありますよね。やっぱりこうフロンティアが広がっていくとですね、思いもかけない発見ってあるわけですね。要するに今まで遠く見えなかったものが見えるようになるとなんか見えてくる。それからちっちゃい方で言ったら、まあ、素粒子ですよね。まさに素粒子の世界であり、あるいはもっと実用的なもののことで言うならば、ミクロンだとか、あるいはナノの単位の物質ですね。ミクロンやナノの単位の物質というものがですね、どんどんなんか、作られるようになってくる。人工的な素材とか人工的な材料がどんどん作られるようになってくる。で、これは今までの材料や素材に比べてすごく性能がいいわけですね。まあ、こんなのもちっちゃいものをですね、効果的に効率的に扱える操作できるようになったからでありまして、やはりそれはやはりね、小さいものに対するフロンティアが一つ開けたこと。で、素粒子なんかっては本当不思議なことが起きるわけですよね。素粒子の世界はまだまだ不思議なことが多いわけでありまして、まあこういうところは本当に日本なんかも得意ですけども、まあ一生懸命みんな何が起きてるのか、宇宙の神秘は何なのかと、ね、さっきの、この間のヒッグス粒子ありませんけども、エネルギーと質量の間のね、まあ、その移り変わりはどうやってやるのかとかですね。まあ、そういうところがフロンティアとしてみんなこう見てるわけですね。で、同時にやっぱ海の下というのも非常に面白いですね。特に熱水海の周りというのは、日本でも周りにたくさんあるわけですね。だいたい海底の光が届かない、海底ですから光が届かないんですね。光が届かないのに、この生物がそこに群生してるわけですよ。その熱水海の周りにですね。で、そこは大体その、ものすごく高温だし、それから毒物があるわけですね。有害物質、いわゆる重金属ですね。こういうものがそのたくさんありますから、普通は住めないわけですね。ところがそこにいろんな生物が住んでいて、しかもなんか地上で見たこともないような不思議な生物がいくつもあるわけですね。もう今YouTube なんか見ますとね、このディープウォーターって言うんでしょうか、まあ、深海のいろんな不思議な生き物なんかたくさんその映像ありますからね、皆さんどんどん見てもらうといいと思うんですね。で、この熱水海の周りというのは実はその、原初の頃から地球に存在する微生物がそこは 厳正していてですね、その無機物を分解する過程でエネルギー取り出してるんですね。あの重金属みたいな重いその物質をですね、最後は炭素まで分解していくんですけども、分解していく過程でエネルギー取り出して、でそれでその無機物を有機物に変えていってんですね。ちょうど地上では光合成によってですね、あの無機物が有機物になって、それでそのそこから植物連鎖で地上のいろんな動植物が生きられるような環境になっているわけですけども、その太陽の光が届かない深海底なんかではですね、爆薬合成、化学合成細菌ですね、こういうものがですね、光合成細菌とともにたくさんいてですね、まあ、これがその無機物から有機物を作って、光合成によらずして無機物から有機物を作る、しかもそれは元は重金属のような重いものですね。これでその生命の根源の部分のエネルギーって言いますか、ものを作り出してるわけですね。しかしそれね、重金属が分解されていくんですけども、熱も出さない、放射能も出さない、一体何なんですかと、そんなことありえないんじゃないんですかっていうことを熱水管のところでいつもみんなやってるわけですね。少なくともそこでよく見えますよね。地上でも本当は起きてるんですけども、で起きてるから、微生物の作用によってですね、放射能が消える、セシウムとかウランのような重金属が消えるということが実は起きるんですけども、まあ、熱水管の周りなんかでは毎日たくさんそれが起きてて、でそこにいろんな生物、魚とか貝がですね、あるいは甲殻類って言うんですか、カニだとかエビだとかいうものがたくさんその住んでるんですね。あ、ですからこの一種異様な環境ですね、日も差さない有害物質が混じってて、何百度というですね、ものすごい高温のお湯が噴き出しているところにですね、たくさんの生物がですね、まあ、群生している異様な風景ですけども、地上から見ればですよ。でもそれが自然なんですね、やっぱりそういうものがある。だからこう本当に今ここで我々はですね、自信を持たなければいけないと思います。ものすごくやっぱりこのフロンティアって広がってるんだと思うんですよ。宇宙もしかりね、大きいもの、遠いもの、それから素粒子とかナノの世界、うんとちっちゃいもの、それから海みたいなもの、ね、深海底のような海の底の遠いところ、まあ、こういうところがですね、だんだんその明らかになってくる。そうするとそこには今まで我々が知らなかったものがたくさんあって、そこから新しい発見とか新しいその物理学が生まれてくる、まあ、そういう時期に今我々はいるわけですね。ですからなんかこの商品がですね、売れるとか売れないとか、そのちっちゃいこと言ってるってこと自身がですね、実にくだらないことでありまして、フロンティアが広がってんですから、発想と行動と我々の生活を大きく変えるものすごいチャンスなんですね。だから、この世の中をですね、ここで本当に、まあ、いろんなことが起きていきながら、そういう新しいフロンティアを自分たちのものにしながら発展していくという大きな転機に差し掛かっていることは間違いないんじゃないかなと思うんです。でやっぱりこのかつてイギリスがですね、まあヨーロッパの中でその孤立していく時期があるんですね。ポルトガルから始まってスペイン、オランダとどんどん大陸国家がですね、どんどん進展していきます。そうするとイギリスはですね、だんだん追い詰められていくわけですよね。でその中でイギリスは海に出ていくという道を選ぶわけですね。海洋国家の道を選びます。まあそれが結果的に成功して、イギリスは世界の7つの海を支配するというような国になって、まあそのイギリスのですね、から生まれた文献みたいなところがまあアメリカで、まあアメリカも同じ道をたどって今日に至ってるわけですが、やはりこの海というのはですね、なかなかすごいものがありますね。特にヨーロッパやアメリカのやった遠洋航海っていうのは見ててもすごいですよね。普通はその船がですね、各地の港に少しずつ寄りながら物資の補給をしたり買い物したりして進んでいくんですが、何千キロですね、そのどこにもいらないでこう航海するわけですよね。やっぱりそれはものすごい技術が当時まああったわけでありまして、で同時にやっぱりそこまでしてこの沿岸に寄りたくないか、そこまでしてそのイスラムの港に寄りたくないかというその意地といいますかね、根性といいますか、まあそういうものをまあ感じますよね。で常にやっぱりこの時代はそうやってフロンティアを切り開くことでやっぱり未来ができているわけでありまして、まあ、飛行機なんかちょうど100年ちょっと前にですね、初めて飛んで動力飛行機が、まあ、今日まで、まあ、飛行機はどんどん進んできて、今じゃバスと変わらないような値段でね、飛行機乗れるというね、まあ、そこまで来たわけですけども、 まあそんな風にこうなっていくと、やっぱりこの新しいフロンティアを開いたところから、やっぱり人々の気持ちも変わって、産業も変わって、生活も変わるということは、今でもやっぱり正しいんだというふうに思っていいと思いますね。もちろんそのフロンティアの一つはですね、さっき言ったように心の世界でもあります。これはやっぱり心の世界というのもですね、だいぶ進化していると思うんです。昔のような迷信の世界とか、宗教家にね、いろいろ言われてそれを頭から信じる時代も終わっている。それから科学で解き明かされるものもですね、実ははるかにですね、我々の人間の世界に及ばないということもよくわかっている。やっぱりこの思いの世界と申しますか、原極っていうか無の世界っていうのか、大宇宙っていうか、まあそういうものに対する人々の興味、関心というのは世界的にものすごく今高いですよね。ですからやっぱりこの、まあ、生死を超えた世界っていうんでしょうか。そういうものをみんな認識してるから、ロハスな生活というものはですね、みんな求めようとするわけでありますから、まあそういうところに人々の関心がいってるわけで、やっぱりそこにも新しい心の世界におけるフロンティアというものがあることは間違いないですね。だからとにかくこうやってフロンティアたくさんあるわけですから、皆さんそれぞれにですね、自分の分野のフロンティアというものをまず意識していただいて、その中で、まあなんかね、いろんな活動してもらえると、楽しくなってくるんじゃないかと思うんです。必ずしも仕事になるとは今のところは限りませんけども、自分の趣味や興味としてですね、そういうなんか人類のフロンティアの一つぐらいはですね、自分で研究してみても面白いんじゃないかなと思うんですね。で、これから日本の生きる道なんですが、やっぱり大陸はもう難しいと思いますね。イギリスは今そうなんですね。イギリスはずっと長らくですね、ヨーロッパのと、方向、ヨーロッパと共に生きようとこう思ってきたわけですよ。戦争が終わって、第二大戦終わってですね、その後ちっちゃなイギリスか大きなアメリカかっていう選択、大きなイギリスか小さなイギリスかっていう選択になって、結局小さなイギリスで行こうって話になって、で、ドゴールにですね、頭下げて EU に入れてもらおうとしたわけですね。しかし、ドゴール生きてる間は絶対入れてくれなかった。ドゴール死んで初めて EU に入れて、ヨーロッパの一つの中心として、イギリスやっていこうと思ってたんですが、もう最近完全に気持ち変わったみたいね。もう独立するつもりですよね。国民投票やるともう、EU からの分離独立はほぼ決まりでしょう。スコットランドは再来年ですか、独立ですよね、自治政府も。そうするともう今までのヨーロッパの中のイギリスっていうものはなくなってきますね。反対に EU の方は、ドイツがですね、非常に力強くて、ドイツとフランスで大陸は固めようとしてますよね。だからその EU の金融危機なんて言っても、基本的にドイツ、フランスがどうするかだって、イギリスはもうお呼びじゃないですよね。なんかやっぱりこのヨーロッパの方はやっぱりイギリスからドイツ、フランスにはっきり移ってきてるし、で、極東の方を取るとですね、さすがにそういう感じはまだあんまりないと思うんですけども、しかしやっぱりこの中国も難しいですよね。いろんな意味で難しいから、もう日本は早く帰ってきた方がいいですね。もうあれいると最後捉えてさ、どうもならなくなるだけだし、そしてやっぱり方向性として今までそのこの200年ぐらいにわたって日本がヨーロッパ、アジアの中で一番、進んだ国だったわけでしょ。そしてやっぱり中国人もですね、ずっと日本人に頭を押さえつけられた感覚があったと思うんですよ。韓国もそうでしょ。それから、やっぱりなんていうのかな、インドなんかにしてみてもですね、今のままだったら結局中国に、ね、いつまでも押さえつけられた形になりますよね。中国の方が どっちかというと改革開放先にやっちゃったからね。そしてやっぱりこう今までの秩序だとです、人々が満足しない時には来てるんだと思うんですよ。特に日本と大陸の関係で言うならば、明治の頃から日本がアジア唯一の先進国で、あとはね、それに従う後進国だということで来たわけで。しかしそれが今逆転しつつあるわけですね。今後のことを考えたらそれはね、やめた方がいいと思うんですが、大陸諸国も。しかし今足元でですね、どんどんその経済が発展し、量的に拡大し、まだバブル崩壊の本当の怖さを知らない段階ですよね。そうすると、彼ら盛り上がってるわけですね。で、盛り上がると同時にもうやっぱり日本の下に風下にいる必要はないと。我々表舞台に出ていいと。この思いはですね、やっぱり結構みんな持ってると思うんです。ですからこれはたとえバブル崩壊して大変なことになってもですね、その、日本の風下にいる必要はないという思いは、やっぱり持つと思うんですね。 そうするとやっぱり今度そこに、まあ、フランスとかドイツが出てきてですね、ユーラシア連合でやろうよという話は非常に説得力あるわけですね。アメリカとか日本の言うこと聞いてたら、やっぱりこう明治以来200年のこの歴史変わりませんもんね。やっぱここは、その、ヨーロッパの方もイギリス、アメリカから離れる。で、この極東の方もですね、日本、アメリカから離れて、ユーラシア大陸の中でやっていこうという動きは、私は当然のことながら、これは進んでいくと思うんです。1999年に書きました、若者を犬死にさせないための経済学という本があると思います。まだちょっと売ってるかな、古本屋にあるかどうか知りませんが、あの本にはっきりそのことを私書いてます。今から13年前の本ですけども、これからはベルリン、上海、枢軸の時代になると。で、これはおそらくですね、今の EU が崩壊しても、あるいはその、共産党政府が崩壊しても変わらない。いや、むしろ崩壊した後ですね、本格的な形になるんじゃないかなという予感がするんです。というのはやはりこのバブル崩壊の大混乱、金融の大混乱でみんな本当にひどい目にあって、その後どう立て直すかって話になった時に、やっぱりそのポイントはユーラシア大陸ですよね。ユーラシア大陸のこのどうもならない状況、まあ20世紀も通じてどんどん戦争が広がっちゃってどうにもならなくなっちゃった。ここをですね、やっぱり各国、各地域から人が出てきて、お互いその共同体みたいな形を作ってね、立て直していくと。だから国連みたいなものの話もですね、むしろ大陸国家のですね、連合体みたいな形でユーラシア、ユーラシアで作ると。そういうものが現実的なんだと思うんですよね。今、アフリカなんかはまさにそうでしょ。世界中から見捨てられちゃっててですね、アフリカの中の紛争は自分たちで解決しなきゃならないという時代がもう来てますもんね。ユーラシアも私そうだと思うんですね。そうなると、日本はもうやっぱりもう大陸ということはもうあまりですね、考えないで、海に行った方がいいと思いますよ。まさに縄文人との世界で言えばですね、環太平洋はずっと縄文人のね、フィールドでしょう。環日本海もそうですね。渤海とかあの辺とは日本の交流とも深いし。これやっぱ海と、それから海の向こう側の島々、向こう側の大陸の人たちとの交流ですよね。海に面した人たちの交流。これはやっぱり私必ずこれから盛り上がってくると思うんですね。ですから、まあ日本は島国でありますし、島国の方がやっぱり感覚も合いますから、日本はやはりこれから海と島、それからその環太平洋の、北米でも南米でも太平洋に面したところ、そことの付き合いということを重点にやっていくことが非常に効果的なんじゃないかと思うんですね。別にその大陸と付き合いを立つという意味ではなくて、大陸の方はだから、そのサプライヤーと申しますか、ソリューションプロバイダーっていうのかな。なんかこう、サポートの方に回ればいいんじゃないんでしょうかね。でもこれは実際には非常に効果的な仕事でありまして、ね、新しい科学技術で、特に中堅企業以下の会社がいろんな新しい商品作れば、大陸の方いくらでも売れるし、やはり日本が出ていかないと解決しないことっていうのは、農業でも工業でもサービス業でもたくさんあると思うんですね。大陸でも島でも何も変わらないと思うんです。ですから十分チャンスありますから、今のようにですね、大陸にすがりつくようなことだけはもうやめてですね、もうなんかやっぱり歴史が動いたんだと、近代が終わったということで、やっぱり日本もある意味で原点回帰で、縄文時代以来のですね、とにかくこの海というものをね、中心に世の中、世界を考えるというふうに頭切り替えてもですね、私は全然悪くないんじゃないかなと思うんですね。やっぱりこの時代の変わり目は、新しいフロンティアを設定するっていうことがものすごく大事だと思うんです。新しいフロンティアというものがあるから新しい意欲と新しい情熱が生まれてくるわけですね。やろうという情熱が。ですから今本当にこの太平洋でも北方領土でもそれから環日本海でもですね、やっぱりかなりまだやり残したことが多いし、人々の生活が守らないことも多いし、海の中のこと、資源にしろ生物にしろわからないことだらけですよね。で、南半球なんてはほとんど海ですからね。やっぱ海っていうのは非常に重要なそのフィールドであって、ここはこれから21世紀日本はですね、まあ、世界の先端を切る形で海というものをですね、出ていく必要があると思うんです。でも私は21世紀はですね、海軍の時代じゃないと思いますよ。今まではこの海っていうのは海軍がなければ出ていけなかったわけですね。でもどうでしょうかね、もう海軍なんかですね、維持できない時代が来てるんじゃないんでしょうか。どうも私はそんな感じがするんです。もう金がないですからね、特に。アメリカ、ロシア、中国、これからこの大混乱の中で、でっかい海軍は維持できないと思いますよ。 やっぱり今度はね、人々の力だと思うんですね。経済、民生の力がですね、海のに出ていく原動力、陸もそうなんですけども、そんな時代に来てると思うんで、やっぱりこれから中長期的にですね、海というものを考えて仕事するとですね、なんか大きななんか、ブレイクスルーがあるんじゃないかな、そんな感じがするんですけどもね。まあとにかく総選挙の後、2回目の総選挙は大事ですね。次の総選挙、終わりにする総選挙で、その次の総選挙が、まあ、日本再生の本当のチームを誕生させる総選挙だと思いますので、まあ、皆さんぜひ頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、陸から海へということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。